Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。皆さん、こんにちは。Flow を聞いていただいてありがとうございます。7月と8月は国際結婚をテーマにお送りしているフローです、私と夫の国際結婚16周年の話から始まりまして、40代で国際恋愛を望まれている方への役立つ情報とか、そして前回エピソードでは40代で初めて結婚、そして海外移住をされたかなりチャレンジャーなゆきさんをお招きしました。で、今回のゲストはフランス在住のオードラン・モエさんです。インタビューをさせていただいた時は山梨のご実家に一時帰国されていて、こうインタビュー中は真夏のこうセミの鳴き声がたまに聞こえてきて、本当に日本が恋しくなりました。さて、モエさんを知るようになったのは私も過去に取材いただいたことのあるメディア、不妊、産む、産まないに向き合うすべての女性たちへ未来を共に育むメディアをテーマにされている産むというメディアのサイトに寄稿されていたモエさんの記事を読んで、産む代表の西部さんにつなげていただきました。心よくつなげていただいた西部さんに本当に感謝しています。で、産むさんもさまざまな女性や家族の、ね、生殖ストーリーを取り上げられています。ぜひウェブサイト umumedia.jp、産むは umumedia.jp をご覧ください。ショーノートの方にもリンクを貼っておきますので、どうぞさまざまな女性のストーリーに触れてみてください。またフローと産むでもコラボとか対談とかをさせていただきたいなと思っています。さて、話は萌えさんに戻しまして、萌えさんとフランス人の旦那さんはパーマカルチャーに以前から興味があって、でフランスのブルターニュ地方で農場を始められることを将来の目標にされているそうです。で、日本のこう多種多様な野菜とかハーブ果実をこう栽培されて、でそこでお客さんも森のエコシステムを学んだり体験したり、でそこで栽培されたものをこう美味しくいただけるような空間をお二人で思い描かれているということです。もう聞いているだけで本当に素敵な計画で、お二人の今後がすごく気になるんですけれども、お二人はなんと SNS もブログもされていないということで、でスマホも持たない生活をされているようなんですね。で、まさにもう世間の普通から離れたライフスタイルを選択されてきたようです。で、今回は学生時代から優等生できた萌えさんが親の期待や安定のレールから離れた萌えさんの考える普通の人生について深くインタビューさせていただきました。それでは萌えさんとの対談をお楽しみください。本日のゲストはオードラン・モエさんです。こんにちは。
こんにちは。
お越しいただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、モエさんとは産むというねメディア、そこでモエさんが記事をこう寄稿されていたのを読んで、で私はすごく心にビビビッときたのは、もう本当等身大でこう悩まれている姿をこう文字でねすごく伝わってきて、正解はないんだけれどもこうやって悩んでいる、で悩んでいても OK っていうね、自分に OK を出すっていうところがリスナーさんが共感できるトピックなんじゃないかなと思って、今日お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でオードランさんということで、フランス人の配偶者と、9年前にご結婚されたんですかね。
そうですね、そういうことになります、
うん、
ちょっと数えてなくて何年か忘れましたが、
そうですね、長い間ご結婚されて、でそのフランス人の、旦那さんの、名字ということなんですかね。どういうふうにするんでしたっけ、はい、
オードハンです。
オードハンさん。
オードハンです。そうです。
はい。ということで、国際結婚をされていて、で、今、日本に一時帰国をされている状態ですよね。
はい。
はい。
そうです。
で、今、39歳ということで、はい、で、最初にね、記事を、見たときは、私は38歳。まあ、夫と一緒に人生を歩むようになって9年目を迎えるっていうこと で子供はいない、まだいない、これからもいないかもしれない、いやいつかできるかもしれないっていうね、本当にそういう、そこからこう記事が始まるわけで、で私も38歳でちょうど不妊治療っていうものを終えて、でまさにこのかもしれないっていう気持ちでずっとこう、うろちょろ、うろちょろはしてたんですけれども、今、萌さんはまさにその状態にいらっしゃるっていうことで、まあ、その辺もね、ちょっと後で聞きたいなと思うんですけれども、まずなんかこう、萌さんのこの過去の人生っていうところに遡りたいなって思うんですね。で、はい、萌さんのお話を前に聞かせていただいたときに、そもそもこう、夢を追いかけて、大学を卒業してからアメリカに渡られで、そして夢が破れ日本に帰国っていうストーリーがあったんですけど、そこをちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、大学4年間勉強してた、教育を勉強してたんですけど、在学中に教育実習を行って、でその教育実習の時に現場でいる先生方を見て、ちょっと私どうしようって悩んだんですね。こんな風にすぐ先生になって、こんな風に一生先生として働きたいのかなっていう疑問が出てきてしまって、で、だったら、自分が今までちょっとこう隠していたというか我慢してた夢があって、絵とファッションどっちかを勉強したいなってずっと思ってて、で、それずっとこう胸の中にありつつも、でも、ああ、でもやっぱりここまでせっかく勉強したのにもったいないかなとか、で、親になんて言おうかなとか、なんかこう、いろんなこう気持ちがこう混ざってですね、結局その時は、すぐに先生になるに迷いはあったので、アメリカの大学院で、教育についてもう少し学び直すっていう選択をしたんです。
で、日本に。アメリカには行ったけれども、そのアートの勉強はせず、はい、教育の方に行ったってことですね。
はい、うん、そうなんです。それはやっぱり最終的になんか自分の中でまだ世間体をちょっと考えてしまったりとか、勉強ずっと教育でって言って勉強してきているのに、しかもまあ親にもね、いろいろ助けてもらって大学行ってるのに、なんか全く関係ないことをやっぱりするって言っていいのかなとか、周りからも、なんか、周りもみんなやっぱり教育だったので、教師なのでみんな先生になっていくし、なんかそんな様子を見ながら自分は突然そんなことをどうなのかなーなんていう気持ちがあって、で、日本にいる間に、大学院に入学するっていう手続きはつけて、で、アメリカの方に渡ったっていう感じなんですよね。だからその親にも、いや、これまで、ずっと貯めてきたバイトのお金で自分で行くし、しかも教育勉強してきて、さらに教育を、また深く学びたいんだ、とか言って、
はいはい。
あ、それでなぜそこはちょっと本当だし、ちょっと本当じゃないみたいな。
説得要素としてね。
あ、そうです、そうです、そう、まさにそれです。そう、説得要素、その言葉、まさにそれって感じですね。あ、しかも留学ってずっと昔から小さい時から本当にしたいなっていう気持ちがすごくあったので、うん、アメリカに到着して、初めは留学生だったってこともあったし、先に語学を勉強しましょうってことで、語学学校に入ったんですよね。その時に、 こういろんな人に出会ったりしていろんな人と話をしたりして、いや私せっかくアメリカに来たのに世間体とか親へのなんとかとか言ってる場合じゃない、ないなってなんかこう思ってしまい、で、そこで急遽大学院もやっぱり辞めますってことにして、で、その語学学校に行ってる間に、その語学学校の近くにあった、絵とファッションがそれこそ本当に学べる学校を見つけて、で、入学手続きするの結構時間が、ほんと、期限が迫ってて、うん、もうあなた、申し込み締め切り過ぎてるからダメって言われたんですけど、そこを何日も通ってですね、受付のおばさんになんかこう、うん、お願い しますって言ってですね、それでなんとか入学手続きをさせてもらって、だ、ファッションが学べる、なんか短期学校みたいな専門学校のところに行くことにしたんですよ。
うんうん、
だからもう今がチャンスって思ったんですね、
うん、
せっかくだからやっぱり試してみて、試さないで諦めるっていうのはなんか嫌だなっていうのがずっとあったんですよね、自分自身にでやってみなきゃ分かんないなっていうところがやっぱりずっとあったんだと思うんですよね、
うんうん、
じゃあその、まあ、今までね敷かれたレールを教育っていうねその、うん、関連で勉強してきて、で親はまあ教育関係で大学院行ってるとアメリカで行ってると思っていたらアートをね勉強し始めた娘、いつ分かったんですか？
あ、でもそれはですね、本当にそれで行ってからどうしよう、全てが決まってもう大学院にはやっぱり行きませんっていう連絡もして、
うん、
でその手続きも全部終えてから両親にはでも連絡して、
うん、
父は実際ずっと好きなことをやれば自分で自分のやることに責任を持てるならやればいいと思いますっていうスタンスの人なんですよね、
はい、
なので例えば留学しますっていう時も私大学時代にバイトしてお金貯めたやつでいろいろ賄ってやりますっていうことだった、じゃあ頑張ればっていう感じだったんですけど、
うんうん、
でもただ母はやっぱりなんでっていう感じでしたね。もう母としてはやっぱりイメージとしてこうずっと本当に私小さい頃から勉強でも一番を取りなさい、スポーツでも一番を取りなさいっていうこう中で来てて、でもう母の中ではイメージとしてだから今度教育関係大学院で学んだら帰ってきてなんかこう立派な先生になって、
うん、
なんていうかこう立派な立場につくんじゃないかって思ってたのがなんかこう一気に崩された感じですごくショックだ、うん、ショックだショックだっていうことを言ってたんですけど、
うん、
まあ、結局なんだかんだ言って父がいつもそういう母をいやまあまあまあっていう立場なので、
うん、
こう父が、まあ、そうは言っても思いは自分で決めてで自分で責任持ってやるって言ってるんだから、
うん、
応援するしかないだろうっていうことで、で最終的にはまあそうだね、じゃあ応援するから何かあったら遠慮せずに声かけてきなさいっていう感じになりました。
あ、そうなんですね。
そうですね。
お父さんに大感謝ですね。
ここは本当に大感謝です。
うん。でそこからこうずっと夢だったアートっていうのを勉強し始めるじゃないですか。うん、
はい。
で。ね、で最終的に夢が破れっていうことだったんですけどそれは どういう展開だったんですか？
いやそれは本当になんか自分の盆栽さこう周りその勉強して一緒に勉強している仲間の人たちの あまりにもこうずば抜けた才能のセンスというか、どんなに頑張ってもすごい私のレベルってなんか一歩上の殻を割れないなっていうのを自分でも感じていて、周りの人たちを見てるとすごい頑張ると一気にこうわあすごいすごいレベルにこの人また上がってるっていう人もいるし、もう元々持ってるこうなんかエキセントリックなまでのすごい才能っていう人たちもいるし、
うん、
とかなんかこういろんな人と一緒に勉強する中で 私テクニックだけはすごく伸びるんですけど、うん、そのテクニック以上のものは全然自分から出せないっていうのをすごく感じてて、
うん、
まあ、まず才能がないなっていうのと詳細もないなっていうのにすごく気づいて、まあ、お金にならないっていうのもあり、まあ、バイト、日本の大学時代にバイトでお金を貯めてきて、それをまあ元手に留学して、
うん、
で、留学生活を続けてるけど、だんだんだんだんお金も乏しくなってくると来たんですよね。向こうでの生活も。まあ、もちろんバイトもしたりとかするけど、うん、まあ、なんかこれ、大変だなっていうか、生活が大変になってくると、なんかやりたいこともだんだんうまくできなくなってきたりして、
うん、
そこまでして私続けたいのかな？いや、そうでもないな、なんて思ったりしたら、なんかこれはもう、これは夢破れたりと、なんというか。
なるほど。その、まあね、今までこう、小学校、うん、中学校と、こう一番で来た萌さんじゃないですか。はい、成績もスポーツもね。
はい、
でアメリカでその美術を学んで自分は一番じゃないなって感じたってことですかね。
ああ、そうかもしれないですね。今言われてちょっとああそうかと思ったのは、あの私そんなに常に、まあ、もちろん一番すごい一番っていうわけではなかったですけど、うん、でもまあ常にこう上位にいる人、うん、でそれって結構疲れていたん疲れることというか、
うん、
なんかそれは全然好きじゃなくてですね、
うん、
私、自分にはないんですよね。
それはいつ気づいたんですか？
でもなんかそれはあの、大学、これはもう日本の大学にいるときに、初めて一人暮らしして、その進学のための勉強をするっていう勉強からも離れ、
うん、
で、家族からも離れ、そうしたらなんかこう、一気に大学では別にそこまで成績で争うわけじゃないじゃないですかね。なんかどちらかというと本当に自分が好きな勉強を極めるみたいな。あ、それはすごく楽しくて、競争とかそういうのからこう外れたことによって、こんなに気持ちが楽になるんだっていうのは、大学の時に本当に実感して気づいて。なのでなんかこう、そのアメリカから帰ってくるっていう風になった時も、なんか、そんなにこう悔しい思いもなく、負けたっていう気分もなく、うん、なんか私には合わなかった、合わないなっていうのをこう納得してなんか戻ってきたっていう感じですね。うん、
先ほど言われたこうやってみないとわからないっていうところが分かったってことですよね。
うん、そうですね。そう、そんな感じです。
あ、そっか。で、そこから、はい、まあ、まず日本に戻って、で、はい、お聞きしたところでは、その また教育関係で先生になって、でもその後に、はい、こう中米のニカラグアって言うんですかね、日本語で、
はい、ニカラグア、はい、
ニカラグアと、はい、でそしてニュージーランドに飛んでっていう、もうなんか海外を、はい、それもなんかあれですか、海外協力隊に入って、
はい、
そこからこう 中米に行かれ、
はい、そうです。
ニュージーランドにワーホリに行かれみたいな。
あ、ワーホリ、そう、ギリギリだと思って、29歳がギリギリの年齢だったので29歳で慌てて行かなきゃって言って行きました、
うん、ギリホリって言うんでしたっけ面白い。そうですね、確かに本当にこの年齢がの、ね、制限がに近づいてくると結構皆さん焦って行くっていうのが多いの で、それでニュージーランドに渡って、そこでも日本の教員として働かれてたんですか、ワーホリのプログラム。
そこでは全然ワーホリに行った時は本当にいろんなことしてて、バックパッカー、安いホステルみたいなところで掃除の仕事をするとかっていうのもやっていましたし、そう。
なるほど。で旦那さんはフランス人ということで、はい、ニュージーランドで出会ったんですよね。
そうなんです。
ニュージーランド人の方と出会わず、フランス人の方と出会ったっていうのは、これはどういういきさつなんですか？
夫もちょうどワーホリで来てたんですよ。
どこで出会ったんですか？
それがその宿屋で、そこはなんか1日3時間掃除をすると1週間タダで泊まっていいっていうところだったんですけど、うんうん、だからじゃあ それでただで泊まろうと思って、私はその掃除をしてたんですけど、
はい、
夫は普通にゲストとしてやってきてて、
うん、
で、そこでなんかたまたま会って話をして、じゃあなんか面白そうだから一緒にちょっと旅行をしようっていうか、ニュージーランドを回ろうって決めてっていう感じで、そこから、うん、そこで出会いました。
あ、そうなんですね。
なんです。
じゃあ宿泊客とホステルのスタッフだったんです
か。そうです。
そこで恋に落ちたっていう。
そういう感じですね、なんか。
なるほど、ロマンチック。で、そこからそのね、旦那さんと、まぁ、ちょっと早送りになりますけど、
はいはい。
まぁ、お付き合いをされて、結婚っていう風にね、なると思うんですけど、まぁ、まず、結婚のね、なんかこう考え方が、お互いのご両親も違ってて、そこでなんかこう、家族会議が始まったっていう風にお聞きしたんですけど。
あ、はい、そうなんですよね。はじめ、私たちが結婚した理由は、本当にロマンチックとかそういうものではなく、ビザのために、
うん、
私たちいろんなところを一緒に転々としてたんですけど、日本に一緒に、長くいるためには、配偶者ビザを取ったのが方が一番手っ取り早いっていうことで、
うんうん、
それで、配偶者ビザを取るために結婚したっていうところがあって、ただ私たちはもうずっとその結婚、正式に結婚するっていう前からずっと一緒にいたので、二人の中では、なんか結婚するしないとかじゃなくて、ああまあ、この二人で一生一緒にやっていくんだろうな、だから一緒にいるっていう、それだけだったんですよね。だけど、うちの両親からすると、結婚もしてないのに一緒に住んだりしてて、で、何年もそんな風な状態で結婚しないっていうのは正しくないじゃないのっていうところはあって。でも逆に夫の両親はフランス、二人ともフランス人なんですけど、
うん、
夫の両親はそんなことはまあ一切思ってなくて、まあいいんじゃない、一緒にいたいなら一緒にいればいいんじゃないっていうスタンスだったんですよね。うん、
まさに今フランス婚ってことですよね。
そうですね。むしろ私たち結婚するっていうことになった時はなんかみんなびっくりするっていうか、もう夫の両親は結婚してるんですけど、もうすでに夫の両親の年代で結婚せずに事実婚っていう状態でもう何十年も一緒にいてっていう人たちもいて、うちの夫の年代だと本当に結婚してる人誰もいなくて、
うん、
夫のいとこも全員誰も結婚っていうのは取らずに、でもまあ家庭は築いてるんですけど、
そうね、うん、
っていうのがあるので、なんか逆にまあ夫の両親もそうですし、夫のその親族とかも、親族、まあ友人もみんな、え、結婚みたいな、
うん、
すごいねっていうような反応は逆にありましたね。そうですね。
なんで結婚するかっていう理由が結構必要だったりするってことですね、うん、逆にフランスだったら。
そうですね。そういうことだと思います。
うん、ね、日本だったらそれは問われないじゃないですか。なんで結婚って結婚したいからで終わって、で、ね、日本人同士だったら、
そう
あ、じゃあ結婚するのね、OK、うん、で、じゃあ結納いつにしましょうかとか、
ね、そうですよね、
両親顔合わせとかなると思うんですけど、まずそのご両親の結婚観の違いから、そのなんかね、
それでなんか夫の両親とうちの両親と何度かもうすでにこう、私たちを交えて、交流はずっとしてたんですけど、結婚っていうことになったから、ちゃんとなんかそういうことも両親同士で話をさせようって思って、
うん、
で、特に私側としては、こう、うちの両親にも、こう、どういう、こう、結婚観がある、私たちの結婚観もそうだし、うん、夫の、その、両親の結婚観もどういうものかっていうのを知ってもらうのもいいななんて思って、で、スカイプをしたんですけど、それでなんか本当に、どっちの両親も、カルチャーショックみたいな。
例えば、はい、そのフランスのご両親がびっくりされた日本の結婚観っていうのは何だったんですか？
なんか、結婚しないと一緒に住んじゃダメとか、結婚は、家と家のつながりだっていうこと、
うん、
うちの両親がそういう話をしてたんですけど、うん、結婚っていうのは個人同士の問題ではなくて、
うん、
家族と家族の問題になる、 から、うん、個人同士がなんか勝手に、結婚しよう、はい、結婚とかっていうもんでもないんですよっていう。それで、その、フランスのね、人たちっていうか、まあ、全員が全員そうではないと思うんですけど、例えばうちの両親とかは本当に、その結婚とかって別に家族の問題なんて考えたことはなくて、個人と個人の話だから、親だとしても、その息子の、私の夫である、その息子が、の結婚については、口を挟む権利はないって。でも、うちの両親にとっては、娘の結婚っていうのは家族の話であって、で、さらに、夫側の家族との関係性だったりとか、
うんうん、
その、大きな問題、みんなで一緒に考えなきゃいけない問題であるっていう、うん、その点がすごくびっくりしていて、ただ逆にそれで、夫の両親はなんかすごく安心したという反応でしたね。うんということは、つまり、自分たちの息子は、まあ、萌えの家族に、家族として受け入れられて、
うんね、
プラス、自分たちも、その、私、旧姓渡辺なんですけど、
うん、
渡辺家の、なんていうか、仲間、
うん、
として、関係性ができて、
うん、
なんていうか、一つ、また新しい、こう、家族、という枠ができるっていうことになんか、逆に安心感を得たっていうことを言ってました、うんうんうんうん。で、例えばその息子が日本に住むっていうことになってたから、なおさら国離れて住んでる息子に新しいちゃんと家族がいるっていうのは、やっぱり大きい、うん、大きい感じだったと思いますね。
あ、じゃあそこでこうなんか融合した感じだったんですか、フランス
の。そうですね。なんか、そんな気がします。だから、うちの両親の方でも、
うん、
いや、もちろん、その、両親の考え方としては、彼ら、彼らでそう、持ち続けてると思うんですけど、
うん、
でも、あ、なるほど、萌えはそういう相手と結婚するんだっていうことが、さらに分かったっていうか、
うん、
まあ、理解が深まったっていうことは、
うん、
すごい良かった。たんじゃないかなと思います。
じゃあなんか萌えさんがこう新しい視点をご両親にこう与えた感じですか、はい、うん、こういう考えもあったんだみたいな。
ね、あったんだみたいな。そうそう、そうだと思います。うんうん、ただ、とはいえ、私妹と弟もいるんですけど、
うん、
妹と弟にはそんな風なことは望んでないと思うんですけどね。わかんないけど。もう一人の娘と息子はきっとそうじゃない。結婚するだろうみたいな。
え、実際はどうなんですか？
あ、でもまだ弟と妹結婚していないので、
うんうんうん、
だからまだまだどうなるかことかわかりませんけどね。
なるほど。じゃあもうこのご両親は、あれですよね、山梨のご出身で。
そうです、そうです。はい。
まさか萌えさんね、教育関係の学校出られて、うん、先生になると思っていたら海外に出られて、でフランスの方と結婚するっていうね、うん、こうやっぱり皆さんの期待からちょっとこう離れたような。
そうですね、
うん、
確かに。
でそれをこう振り返って萌えさんどういう思いですか？
いやー、なんか私にとっては全部が普通で、
うん、
なんうまく言えないんですけど、本当にその時その時すっごく悩んで、
うん、
周りに迷惑かけるとかいうことも本当に気に病むんですけど、
うん、
でも全部が別に特に、なんて言えば、親しんでもいいくらいな気分ですね。だからなんか、うまく言えないんですけど、うん、でもいつもそういう風に、区切りのたびにそういう風に思って生きてきてきたなっていうところはあります。だからなんかこう、で、自分にとっては、なんかすごく、普通って何かわからないんですけど、本当、で、先日もちょっとお話しして、普通って何なのっていうところはあるんですけど、ただこう、世間一般に言う、普通っていうことから私はすごい外れてるって感じたこともそんなにないというか、なぜなら自分にとっては、本当になんか全部普通の流れで来てるなっていうのがあって、なんかすごい特別なことをしたわけでもないし、
うん、
だから逆になんか何もしてないと思ってるわけでもないし、
うんう
ん、なんか自分にとっては本当になんかこう、何の違和感もない流れでここまで来てるし、
うん、
で、全てのことがなんか本当に全部つながるもんだなっていう感じです。
いや、本当ですよ。
はい、なんか繋がっていく。うん。
本当に同感です。それは本当に思うなって。ただそのね、先ほどのその普通って結局何なんだっていうね、
うん、
話で、この普通に、こう囚われがちなのがその産まない産めないっていうね、女性子供を授かる授からないっていうところで、普通は授かるのにっていうね、うん、このあの、うん、なんていうんですか、葛藤とかやっぱり自分へのこの自尊心をね失ったりっていうことになるんですけど、まあ萌えさんもね、こう9年目ですかねの結婚を迎えて、うん、でまあ、自然妊娠はされなかったっていうことで、
うん、
ただ不妊治療にも至らなかったっていうところで、
はい、
今の状態を教えてもらえますか。
はい、今はまあ、夫とも話したりするんですけど、なんか頑張ろうってしてるわけでは全くなくて、でもできたらやったっていうくらいで、でもまあできないっていうことに対して焦るっていう気持ちは今はないですね。
うん、
で、だから、なんだろう、できないかもしれないっていうこともなんかちょっと頭の中にありつつ、でもできたらいいよねっていうのもまだありつつっていう、うん、なんとも、なんとも複雑な感じではあるんですけど。
だからやっぱり白黒つけようとすると、それはもう本当にね、うん、これ妊娠っていうミラクルの世界で難しいと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
うんうん、だからそこのこう悩んだり迷ったり期待したり、そのね、うん、絶望したりっていうのを、
あ、ありますね。
うんうん、だそもそも これはダメなことじゃないんだよっていうふうに自分でね、自分に OK を出してあげてるっていうのがすごく素晴らしいなと思って、
うん、ありがとうございます。
うん、で実際なんかご両親にも、まあ、子供が将来できないかもしれないっていう話をね、はい、うん、されたってお聞きしたんですけど、でそれは、
はい、
もう両方のご両親にお話しされたんですか。
そうですね、両方の両親にしました。それぞれなんていうか、ちゃんと向き合って、うん、スカイプとかじゃなくて、きちんと会った時に会って話をしました。
すごい、 なんていうふうに、どういうふうに言われたんですか。
うちの両親に説明したときは、本当にもう、母が泣き崩れて泣き崩れてしまい、うんうん、私も泣き崩れてしまい、
うん、
っていう、母はなんか本当に自分のせいだってすごく責めてましたね。
うん、
まあ、多分今も責めてる部分あると思うんですけど、母親が自分が私のから、萌えの体をそういうふうに産んでしまった。
うん、そっか。
多分自分が、なんか育ててる時に何かをしてしまったから、萌えの体がそうなったんじゃないか。そんなことない、そんなこと全然ない、そんなわけじゃないし、
うん、
もうその、お医者さんと話した時も何が原因とかじゃなくて、もうなんかそういう体なので、
うん、
っていう説明を受けているんだよっていうことを言っても、なんかずっと自分を責めてて、まあ、なぜなら多分母にとっては、本当に、小さい時にもよく言われてたんですけど、母は自分の生きてきた人生というか、それが、まあ、いいなと思っているから、私たちにそう伝えてたと思うんですけど、
うんうんうん、
母は本当にずっと専業主婦で、
うん、
で、父は、銀行員だったんですけど、
うん、
なので、男の人が仕事をすごいしてくれて、
うん、
で、女である自分は子供3人育てて、で家のことをして、うん、っていう、それがなんか、それが女の幸せだってことを私たちに言ってたんですよね、小さい時とかからも。
うんうんうん、
だから、たとえ女だからって、まあ仕事をするとしても、子供を産んで、子供を育てて、
うん、
それが幸せなことだからって。うん、思ってた母だから、
うん、
本当にこう子供を産めないっていうこと、じゃあ私の娘は幸せじゃないっていう風になっちゃったんじゃないのかなっていうのも思いますね。
うん、でこれってでもこう、まあ、固定観念っていうね、
うんうんうん、
ところはもう本当誰のせいでもなくて、こう本当に 社会が、まあ、メディアも通してもそうだと思うんですけど、うん、幸せの形は何かっていうのを、うん、もう一つに絞ってしまっているっていうところもあると思うし、やっぱりあの同じ私も同じ年代の、ね、親がいるので、やっぱり70歳近い人はもうそれで育ってきたっていうのがあるから、うん、また産めない女性っていう人が存在するっていうことさえも、うん、その数としてその統計にもなかったし、
うん、
ね、で不妊治療に頼らないといけないような女性がこんなに増えているってことも、うん、今までそんな知らなかったわけで、今になってね、それがこ
う
一般化されているようなところはあると思うんですけど、だから本当にこれが幸せっていう風に思う気持ち、すごくよくわかるんですよね。
ね、そうなんですよね、うん、そう思います。なんか最近はなんか母もだんだんこう、あ、すごいうまく消化してきてるんだなっていうのは感じます、うん、彼女の中で
いろいろ情報を得たんですかね、
かもしれないなと思って、
うん、本読んだり、
そ
んなことちょっと、
そうい
う記事に目が行くようになったり、
そう、あとはなんかもしかしたらね、なんか自分の周りの友達の娘さんも実はっていう話を聞いたのかもしれないし、うん、とか、私たちの年代って結構不妊治療とかしてる方も多かったりするし、
うん
う
ん、
そういう声をなんか聞いたりしたのかなとかね、うん、ちょっと思いますけど、そこはちょっとあまり突っ込めず、今は。
うんうん、あ、そうなんですね。
そうですね。うん、
で旦那さんの方のフランスの、ね、はい、ご両親はどういう考えなんですか？
初めに話した時、たまたまのタイミングで話したので、あの義理の母しかいなかったから義理の母に話したんですけど、
うん、
その時はなんか自分たちの状況と、まあ、あと自分たちの考えはこういう感じで、だからあの別に不妊治療すごいしようと思ってるわけでもないっていうようなところも伝えたんですけど、それが自分たちの決断であるならば、それで自分たちが幸せって思うんだったら、それが一番いいと思うから、
うんうん
うん、私たちももちろんそれをサポートしますよっていうことを言ってくれて、
うん、
その義理の父の方にも、まあ、その後で話をした時に、なんか、ああ、もうそれは本当あなたたちの決めて進もうとしてることだから、あの何かあればいつでも助けたりするから言ってねっていう感じでしたね。とはいえ、うちのその義理の両親は、遺言書を、もう作ってるんですけど、
うんうんうん、
あの、ね、わかりますか、なんかね、その遺言書でこういろいろ本当に細かくいろんなことを書いてて、ま、毎回というか結構ちょこちょこ内容を加えたりとか修正したりとかしてるんですけど、うんうん、そう更新してるんですけど、その中にあのその遺産をどう分けるかっていうのに、まだその孫に分けるっていうやつとはまだ残ってるんですよ。なんかあの、萌えたちにも責任があるから見ていいよみたいな感じであの見せてもらったりはしてるんですけど、だからなんかやっぱり、なんかこう、いいよ大丈夫だよ、あなたたちが決めてることだからねって言っても、でもやっぱりどっかでなんか孫がいるといいなって思ってるんだなっていうのも感じたりはします。
じゃあ、萌えさんがやっぱりそこを見て意識をしているっていうところは、こう、じゃあ、そのね、遺言から孫っていう名前が消えると、萌えさんはやっぱりちょっと心が軽くなるんですかね。
いやー、でもなんかどうなのかな、その、孫っていうのがいるって見たときに、あ、やっぱ孫ってそうだよね、期待するよね、と思いつつ、なんかまだ、でも自分の完全に、もう絶対できないだろうから、完全に自分と夫二人だけでの人生を考えようって決めきってもないので、
うんうんうん、
なのでなんかそこにまだこう、孫っていう字が残っているってことに対しては、それが逆に希望的な気がしたりとかはしちゃってますね。うんうん、あ、そうか、じゃあまだなんかそういうチャンスはあるかもね、子供ができるかもね、みたいな風に思ったりはします。
なるほどね。あの記事の中でね、こう、はい、孫を見せられない親へのこの罪悪感とかね、うん、 それがすごくね記事から伝わってきてたんですけど、うん、でも旦那さんがね、うん、そのこのご両親に対しての考え方が本当にその、まあ、文化の違いであるというか、やっぱフランスだなって思うのはやっぱ個人主義な考え方っていうので、うん、なんかね旦那さんがこう孫がいない人生でどう生きるかは自分たちの責任じゃなくて親たちの責任って言われてて、うん、もう私もズドーン、もうそりゃそうって思ったんですよね。でもだから、うんうんうん、私たちには責任の得る範囲じゃないし、どうね、余生を過ごす老後を過ごすかっていうのは、うん、私たちが決めることでもなく私たちの責任でもないのが、うんうん、本当にいやそうよねっていうのをなんかこう旦那さんのこの一文からなんか気づかされたんですよね、うんうん、でだから本当にそのどう生きるかで結局、うん、それってその今私たちが等身大でこう老後ってどうなるんだろうとか、
うんうんうん、
まあ、子供のいない老後ってどうあの過ごすかとかいうのを、うん、結局は自分たちの責任で、
うんうんうん
ね、こう寂しいだろうって思うのも、うん、じゃあ寂しくないように老後を過ごせばいいしっていう、
うんうんうん、
結局自分のこうなんていうんですか、どう過ごすかっていうのは本人たちのものだなっていうのは思ったんですけど、うん、あの最初聞いた時どうでした、うん、萌さん。
ああそうかっていうのは思いましたね。なんかそんな風にずっと思ってなくて、ああすごいなんか見せられないっていうこと本当にごめんなさいっていう気持ちが本当に強くて、
うん、
なんかあの本当記事の中にも書いたんですけど、自分の両親も向こうの両親もそうなんか友達の孫の話をしてきたりとか楽しそうに話したりとかしてると、ああなんか本当自分たちの孫がいなくてごめんね本当。ああ、申し訳ないなーと思ってて、
うん。
で、なんか、そういう気持ちがあるんだよ、私と、なんか、悪いと思うよね、とかっていう話をしてたら、そう、夫にそんな風に言われて、そうか、そう考えればいいのか、っていうのは、本当なんか少しこう自分が、ああ、ごめんねーって申し訳ないって気持ちが大きくなって、こう、落ち込んじゃうときに、その言葉を思い出すと、まあでも、
うんうん、
私の責任じゃないんだよね。そうだよね。だって私の人生じゃないもんね。彼らの人生は彼らの人生だもんねって思える、うん、なんというか、キーワードにはなったなとは思います。
そうですね。うん、まあ、やっぱり罪悪感を感じるっていうのは、やっぱ責任感もあるからこその
そうですね。
ね、
う
ん、だと思うので、やっぱり、あの、ご両親にもこう幸せになってもらいたいっていう
気持ち
の中で、
うん。
うん、ただ、やっぱりこう、ね、ご両親も自分たちも老後そうだと思うんですけど、その人生をどう捉えるかどうやって過ごすかとかっていうのは本当に本人たちのもので、第三者がコントロールできるものではないって考えると、あ、なんかこう私はねそれを聞いて、あ、心がなんかちょっと軽くなったというか、
うん、うん、
まあそうですね、だから本当にそのそもそも普通っていうところから、
そう、
うん、離れて今こう、うん、今はもうこれでいいって思える、今はとりあえずこの気持ちを大事にするっていう生き方ですね、うんうん、本当にその今を生きられてるなって思うんですけど、うんうん、一つすごくお聞きしたかったのが、その皆さんの普通の中から、はい、すごく面白く飛び出てるなと思ったのが、スマホを持たない生活
をはい
されているっていうことで、これもう、
はい、そうですね、
個人的にすごく気になってたんですけど、スマホは今持ってらっしゃらなくて、は
い、持ってないです。
持ったことは
ありますありますあります。もちろんすごい使ってましたよ。仕事とかでも使ってたんですけど、でももう持たなくなって何年 ?7 年とかですかね。
そのきっかけはあるんですか？大きな。
スマホだと全部何でもできちゃうから、私的なことも仕事のことも全部一緒にそのスマホの中に入っちゃって、
うん、
で、なんか私自身が時間をコントロールしてるんじゃなくて、なんかスマホに全てをコントロールされてる感じになっちゃって、
うん、
なんかすべての生活が、すべてがスマホの中に入ってて、
うん、
そう、ある時本当にストレスだったんですよね。私が自分でコントロールしたいのに、全然自分で自分の時間とかタイミングとか何もかもがコントロールできない。うわーって思った時があって、
うん、
それでもう持たずにいようと。そう、さらにスマホがあると、カメラ、写真とかビデオが撮れるじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんかどっかに行ったら、ああ、すごい綺麗と思ったら、とにかく写真を撮るとか、ビデオを撮るとか、
うん、
で食べ物を写真を撮るとか、
うん、
なんていうかこう、感動したりとか、心が動かされた瞬間に、まずスマホを使うっていう、そういう行為が、自分の中でなんかある日ちょっと疑問に思えてきて、
うんうん、
なんかせっかく目の前にあるものを、まずはカメラ越しにとか、まずはその、うん、っていうことがなんか、あ、もったいないなって思った時があって、
うん、
そんなことが重なって、ちょっとなしでやってみてもいいんじゃないのかなと思ったんですね。あとは、うん、夫の影響もあるというか、で、なんか夫はもうそういう、なくても生きていけるんじゃないのみたいなことを話してて、
うんうん
うん、なんかスマホがない方が、こう人間の五感を全部使えるんじゃないかっていうふうに思うようになって、うん、困ったら何でもスマホに聞けばいいやっていうこととか、
うん、
なんか情報が必要になったら何でもスマホから取ればいいやっていうふうにしてると、脳みその動きが変わってくるなっていうのをちょっと感じてたりとかして自分、でもそれは本当に個人的な感覚なんですけど、
うんうんうん、
とりあえず今のところ不便を感じてないから、いいかな。結構人間慣れなんだなと思います。
あ、そうですよね。
はい。
その逆もだからスマホに慣れちゃってるから、スマホがない生活っていうのがまずね、想像できなくなっちゃうし。
そうそうそうです、うん、そうです。
でもない生活に慣れると、
うん、
ある生活をもう思い出せないんじゃないかな
って。そうですね、うん。そうですね。だからなんかきっとそういうことだと思います。スマホだから道、例えば道とかもナビなんていうんですかね。調べてとかいうのもありますし、まだね、地図とかその紙のものもありますし、
うん、
街とかに行けばこう、なんていうか、案内のマップも出てたりしますし、
うんうん、
あとはなんかそのスマホがなくて、そういう時に、人に聞くことができるっていうか、そうするとなんかちょっと、でも嫌な人に当たることもしばしばありますけど、なんかもう、なんで今更そういうこと聞くみたいないう反応を受ける時もありますけど、
スマホも持ってないの
スマホみたいな。とかありますけど、でもなんか、そういうことでこう、ちょっと人と交流できたりして、で、なんか知らない、こう、地図とか、まあ、スマホで調べる、まあ、Google マップとかでは、なんかわかんないこととかが、時々こう、情報で得られたりとか、
うん、
そういうなんかこう、ちょっとした人生の、なんか、発見があったりしますよ。
もうなんか本当にね、萌えさんの人生をこう、今語ってらっしゃるような感じで、もうなんか、迷ってもいいか、みたいな、ね、
あ
そこで、こう、発見できる、ね、もしかしたら、綺麗な花が咲いてて、それをこうカメラに収めることなく本当に肉眼でこう楽しめるっていう今を楽しむっていう
感じ
の、
う
んね、すごい素敵なそのスマホを持たないっていうその人生がなんとなくその萌さんの今のなんか人生と、ね、重なってるような気がするんですけど、
ああなるほど、なんかそう言われるとそんな気がしますね。なんか
ね、だからもう本当にその悩んでも、
ま、
迷ってもいい、地図なくてもいい、
うん
うん、迷ったら聞けばいい、
そう、
うん、
なんとかなるんですよ、なんとなくなんかなんとかならないことなんて結構少ないはずだと思います、
うん、なんか まとめに入ってるって感じの
本当、いやいや本当ですね、いやいやいや、
綺麗になんかまとめちゃいましたけど、地図はないけれどもこう悩んだり迷ったりしながらね、人に聞きながらでもなんとかなるっていうね気持ちで今を楽しまれてると思うんですけど、
はい、
フローのねリスナーさんで今本当にその30後半40代でこの妊娠適齢期本当ギリギリのねラインにいらっしゃる方にこう伝えるとしたら 何でしょう。
あの本当にそう、人の基準で自分をジャッジしない方がいい。だから誰かがこういうものはこうであるべきとか、こういう流れなんだからこういう方向に行くべきとか、あとはそのまさに普通ってね、ずっと話も出てきましたけど、普通ってその普通じゃないっていうことがダメなことじゃ絶対ないし、
うん、
自分が納得できるとか、自分が心地いいとか、自分がこれでいいって思ってるならそれがいいんですよ。
なるほど。
でもそうなんです。ただ本当そう思うのって頭ではなんかそうだなってわかるんですけど、やっぱり周りからいろいろ言われたりとか、いろんなものを周りを見ちゃったりとか比べちゃったりすると、ああでもやっぱりあーあーってなんかこう悩んじゃったりするし、グラグラするんですけど、本当人の人生なんてその人一人にしかないので、
うん、
こういう人生が素晴らしいなんて誰も決められないことじゃないですかね。
そうです ね,
ね、
幸せは自分の基準で決めると、
う
ん、
そう
人に決めてもらうわけではないですよね。そうか、わあ素晴らしいメッセージありがとうございました。
はい、すいませんこんな感じで
ということで本日は萌えさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。